石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代優希です。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。
松代さん、
はい、
先日の18日なんですけども、
はい、
シャープが発表会を開きまして、アクオス R という新製品を発表しました。
はい、
これ結構画期的で、今までシャープってそのドコモ au ソフトバンク向けにアクオスなんちゃらっていうのを3社向けに提供してたんですけど、それが今回そういったことをやめ、シャープが単独でまず発表会開き、アクオス R だと言って、これをこの名前で各社に納入するという形に切り替えるというふうにしています。はいはいはい、まあね、エクスペリアとか、まあ、ギャラクシーとかすでにやってますけども、まあ、国内メーカー、まあ、若干中国入ってますけどもメーカーのシャープはこういうことをしたというところで言うと、まあ、結構画期的というか、ついにこう、ね、メーカーブランドとして一本立ちしていくというところで言うと、まあ、結構注目なのかなという感じですね。
逆に今までそういうのがなかった分ちょっとややこしいところもありましたよね。
そうですね、だからね、形見た目は一緒だけど、まあ、名前が違うのでそれぞれこうね、カバーも放送が違うとかあったりしますし、
そうですよね。
CM 見ても、まあ、これ欲しいんだけどと言ったら別にねそれではないものがね店頭であったりするのでみんな混乱すると、まあ、ブランド一本化されてシャープとしてもね、シャープのアクオスあるという売り方をするというところで言うと、これから注目だったりもしますし、ぜひともね、はい、ゲストに呼んでいろいろ話を聞きたいなと思います。
はい、さて石川さん、はい、今週の特集ですが、
はい、番組を長く聞いているリスナーさんにはおなじみと思いますが、 IIJA の佐々木さんをお呼びしております。先日行われました IIJA ミオミーティングの内容を中心に MVNO の最近のあれこれについてお話をしていこうと思います。それでは30分間お付き合いください。
石川つつむのスマホナンバーワンメディア。この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りします。
お聞きの番組はラジオ日経石川進のスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
IIJ が目指すフル MVNO サービスとは。 IIJ ミオミーティングを振り返る。株式会社インターネットイニシアティブ IIJ は、恒例となっている IIJ ミオミーティングを4月に大阪と東京で行いました。その中で IIJ はフル MVNO サービスを提唱し、新しい形の MVNO を目指すと発表しています。本日は IIJ より番組でもおなじみの IIJ MVNO 事業部担当部長の佐々木太さんをお迎えし、今回発表したフル MVNO とは何か、 IIJ が目指すサービスはどういった方向に向かうのかを詳しく伺っていきたいと思います。佐々木さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。IIJ さんには去年の1月の IIJ ミオミーティングで公開録音という形でご出演いただいたといいますか、まあ、こちらが行ったという感じなんですけども、はい、でそれでまあ、ね、実に1年以上ぶりという感じでございます。よろしくお願いします。先週イベント、まあ、東京で行われましたけども、まあ、今回で15回目と、もうなんか定番のイベントといいますか、安定感のあるイベントになってきてるのかなって感じますけど、実際振り返ってどうですか。
ここまでやってこれたっていうことは本当に継続は力なりではないですけれども、やはり1回2回で終わらずに我々がコンスタントにこういうイベントをやってきたというのは、まあ、我々自身にもすごい大きな励みになっていますし、皆さん楽しみにいらっしゃってるということは本当にありがたい話だというふうに思っています。
今回はね、総務省の方が来たという感じで
ゲストで、
まあ、毎回私行けるとき行ってますけども、 今回特に行かなきゃいけないなという感じでございまして、タスクフォースとかやられていて、
はい、
次回のお知らせとかいう内藤さんという方がいるんですけど、まあその方が来てMVNO の現状について語るというところで、なかなかその総務省の方が来るっていうこともないと言いますか、表に出てくることもなかったりするんですけど、内藤さんがあのプレゼンした終わった後にツカツカツカと言って名刺交換して、はい、ちょっとラジオも出てくださいっていうお願いをしてきたので、まあこれがどうなるかという感じでございます。はい、というわけで、まあね、この間の IIJ ミオミーティングでは佐伯さんがまあフル MVNO について語るという感じで語っておりましたけども、そもそもこのタイミングでそのフル MVNO を目指すきっかけといいますか、いうのはどういったところになるんでしょうかね。
もともとフル MVNO といって、まあ、独自に携帯電話会社のネットワーク設備をよりこう今までの従来の MVNO よりも多く持っていたり、うん、SIM カードを自分で発行できたり、うん、国際ローミングの協定を、まあ、自前で結ぶことができるような重量級の MVNO というビジネスモデル自体はもうヨーロッパとかでは先にかなり前から始まっているもので、ただ日本で、まあ、それを実現するにはやはり、まあ、日本の MVNO マーケットの成熟とか我々MVNO の、まあ、ビジネスですが、それだけ、まあ、大きくなっていくということを、まあ、待たなければならなかったということだと思っていますが、皆さんもしかするとご存知の通り今 MVNO の、まあ、会社数あるいは契約者数も非常に伸びている中で、ようやく、まあ、そういったさらにこう次のステージに、まあ、チャレンジをするための、まあ、準備が整ってきたのかなということだというふうに思っています。
で、まあ、実際その設備投資もそれなりに IIJ としてはかかるというところで、ね、一説にはうん十億円という規模で、まあ、かかるというところなので、まあ、相当な判断なのかなという気がしますけども、で、まあ、この間の発表会ではプル MVNO になることによって、まあ、IoT との連携をまあ頑張っていきたいという話をされてましたけども、やはりあんまりその既存のサービスといいますか、そちらを強化するというよりもIoT の方向に向いているという感じになるんでしょうかね。
ここには2つ理由がありまして、1つはやはり SIM カードが、まあ、これまでの MVNO でのモデルで言えばドコモさん KDDI さんがまあ発行した SIM カードを我々も使わせていただいていたわけですけれども、それがまあ我々の SIM カードになったからといって非常にこうサービスがよりこう進化をするといったところは、まあ実のところそんなに大きくあるわけではない、
うん、
特に MVNO の黎明期だとMVNO ができることが本当に限られていたので、まあ、自前で SIM カードを発行できるようになるといろいろメリットがあったんですけれども、最近では MNO さんのサービスの開放というところも非常に進んできていまして、当初あったような例えば MNP 転入をするときにこう電話が使えない期間みたいなものも今ではまあほとんどなくなってきていると、キャリアさんのサービス開放というところも非常に進んできている中で、やはりフレーム MVNO がそこの時点面での切り札になるということは今のところはそんなにないのかなというふうに思っています。反面IoT というユースケースでは我々、まあ、土曜日の IIJ ミオミーティングでも発表させていただきました通り、まあ、SIM カードの形状であったり、
うん、
SIM カードの、まあ、性質特質のところであったり、あるいは製品に実際それを組み込んでいくといったところにおいては、これまでのキャリアさんが発行した SIM カードを利用するというビジネスモデルがあまりにこうハードルが高いところがいっぱいあるということで、やはりその IoT という一つの新しいサービスを皆様にお届けをするためのツールであるというふうにフレームウェイを捉えた方が非常に分かりやすいのかな、まあ、実際にそこで得られた、まあ、SIM カードであったりいろいろな国際ローミングの協定であったり、まあ、そういったものが最終的にはもちろんエンドユーザー様 そのスマートフォンの利用においても非常に大きく関わってくるとは思っていますけれども、やはりまあ第一のお題目としてはIoT というところを掲げていきたいと思っています。2つ目としては今回音声のフレーム VNO の協議というところはまだ落着をしている状況ではありませんので、うん、やはり今 そのスマートフォン向けとなるとやはり音声の利用というのはやはりまだ非常に重要なところですので、まあ、今回はデータ通信専用ということで、まあ、IoT にフォーカスを当てて発表させていただきました、
うん、土曜日のイベントではあれですよね、クマのぬいぐるみといいますか、まあ、それを例にして、まあ、その中にまあ、SIM カードというか、まあ、内蔵の SIM というか、うん、eSIM というかものを入れての、まあ、売り方ができるんじゃないかみたいな例として挙げてましたよね。
そうですね、熊のぬいぐるみに、SIM カードを仕込むというアイデアについては、私が MVNO のカンファレンスで、ドイツのドイツテレコムの担当者の方の、デモを拝見させていただいたときに、あ、こういうユースケースがあるんだと、それが消費者の求めている IoT だということではないんですけれども、非常に分かりやすい一例になっているのかなということでご紹介させていただきました。
ね、ばあちゃんが孫に、プレゼントするような感じで、はい、熊のぬいぐるみ買ってくると。でそこには通信機能が入ってるんだけど、今までだとぬいぐるみと、通信は別でなっていて、おばあちゃんが自分で SIM カードさなきゃいけなかったりするけども、そうではなくて、買ってきたらすぐ使えたりすると、電話かけるか分かんないですけども通信使えるようになったりすると。で通信契約も、いろんな料金プランを設定できたりとか、売り切りモデルとして、提供したりとかいうところっていうのは、現状ではなかなかできないという感じですよね。
そうですね、やはりIoT、業界の中では今 IoT 非常にブームにもなっていますし、数多くの実証実験というところがされているという我々も認識を持っていますが、実際に実証実験まではキャリアさんの SIM カードを使って実現はできても、実際にじゃあそれをマスプロダクションしていく、例えば10万人100万人1000万人の方にお届けをするとなった時には、やはり業務のところとか SIM カードをどうやって組み込んでいくかというのは非常に大きな課題になると思っていまして、実証実験からその先の世界に、実際にIoT のデバイスがサービスとなって、いろんな消費者の方の手に渡っていくという段階においては、やはり我々が SIM カードを発行できるというのは非常に重要なことになるんじゃないかなというふうに思っています。
そうですね。でしかも、今ちょっと手薄な海外との通信キャリアと組んで、ローミングしたりとかってこともできるようになったりというところですよね。
そうですね、もちろんスマートフォン旅行者向けの、ローミングプランというのも検討中ですし、また IoT の機器が、海外に輸出をされていく、もしくは利用者の方がそれを持って海外に出かけていくケースにおいても、やはり国際的に使える SIM カードというのは非常に重要なことだろうというふうに思っています。
そうですよね。よく言われているのが、メーカーが物を作ってその中に通信機能を入れて、じゃあ日本から出荷するときにフレーム VN の会社があればグローバルで使えるようになるというところで言うと、非常に通信サービスを含めて物が展開しやすいというところもあるのかなという感じだと思います。ただその IoT って非常に今注目されてたりしますけども、一方でそのいろんな会社なり通信事業者も今 IoT と言っていて、それこそ、三大キャリアも今年ぐらいに IoT 向けの通信サービス始めるんじゃないかというふうに言われてますし、上りだけの通信するような安く使える IoT 向けの通信やったりしますけど、その辺とこう住み分けというか戦いというかっていうのはできるもんでしょうかね。どうですか。
当然その IoT のデバイスがこれから数千万台数億台、出荷をされていくとなってくると、当然そのこれまでの3キャリアさんがその中の全てを担っていくというのはやはり非現実的ではないか、そういうところでもちろんMNO さんにしかできないようなビジネスもあると思いますが、当然 IoT となってくると、例えばぬいぐるみを作るといったときに、ここは MVNO の出番は非常にある。そういった形の、分業体制という形におそらくなっていくのではないかということで、そこは我々も非常に大きく期待をしています。
現状、IIGA としてはその HLR、HSS を使うことによって、こういったサービスできるようになりますけども、なかなかその議論してる時に盛り上がっていましたけども、なんか IIGA に追随するMVNOのがあんまりないなっていう感じがするんですけど、現状一社だけな感じがするんですけども、この辺ってこうどう見られてますか。他の MVNO って結構躊躇してるのかなっていう気もするんですけど、どうですかね。
他の MVNO さんのことを我々がもちろん直接分かることはないんですけれども、やはりフル MVNO といったところに向かっての技術的なチャレンジというのは非常に高いというのは、我々も本当に今準備を進めながら日々日々噛み締めているところですので、やはりそういったところに関しては、IIJ としてはですね、ぜひ先陣を切って実現をしていく、逆に我々がある程度こう形を作っていくと、もしかしたらその後に、2社目3社目の MVNO さんが、参入をしてくるような準備余地が生まれてくるのかもしれないですし、ここはぜひチャレンジをいろんな事業者さんにもしていただきたいというふうに思っています。
実際これサービス提供しますよと言いますか、表にこう言えるタイミングというのはいつぐらいを想定されているものなんですかね。
一応2017年の下期からということになっていますので、まだちょっと具体的な日付日程等については 今の段階で分かっていることはないんですけれども、やはり冬、今年の冬もしくは来年の春というぐらいの時間間隔になるのかなというふうには思っています。
かなり楽しみにしてていい感じですかね。どうですかね、スマートフォンユーザーからすると遠い世界の話なのか、けど IIJ がフル MVA のやることによってまだちょっと業界的に面白くなってくるのか、どうですかね。
特に IoT っていうこと自体は、スマートフォンと違って一般消費者の方が IoT という、ワードをこう見聞きしてサービスを受けられることはほとんどない。通信機能がついた例えばぬいぐるみであるとか、通信機能がついた何かその製品という形で認識をされるケースというのは非常に大きいのではないかなというふうに思っています。ですので、どうしてもこれまでこのラジオの視聴者の方でもあるようなスマートフォンが非常に大好きでという方からすると、直接なかなかこうスマートフォンと関係ないところでというところのもどかしさみたいなものがあるかもしれないんですけれども、実際にそういうものが出てきて、そういったものがスマートフォンをユーザーインターフェースにしてこう生活を豊かにしていくというところが実際に体感されてくると、皆さん非常にそういった世界観を、支持をしていただけるのではないのかなというふうに思っています。
なるほど、はい。あと、IIJ ミオミーティングでは東京会場の前の週に大阪で、イベントをされていたと。大阪会場ではマイネオさんがゲストに来てたという感じですが、マイネオ対 IIJ、ちょいちょいイベントで、一緒に、登壇されたりもしますけど今回はどんな盛り上がりだったんでしょうかね。
やはり大阪というところでマイネオさんは非常にホームというところもあって、ね、IIJ ミオミーティングは我々のイベントということで我々がホームなんですけれども、非常に議論として盛り上がったんじゃないかなというふうに思っています。マイネオさんも今非常に勢いもありますし、全国での、テレビ CM の展開であったり、マイネオさんのショップの展開であったりというところにおいては、我々もむしろ見習わなければならないというところが非常にいっぱいありますので、そういったマイネオさんと業界の、今の、課題であったりとか将来の展望であったりというところを、率直に話をするというのはIIJミオミーティングらしい、お越しいただいたお客様にも非常に楽しんでいただけるトークになったんじゃないのかなというふうに思っています。
最近、MVA の業界ではソフトバンク回線を使った SIM カードなんていうのが話題になってますけども、その辺こう IIJ とマイネオではどういったスタンスの違いがあったりするんですかね。
やはり共通していたのはもちろん興味がありますというところで、もちろん我々としてもそこにビジネスチャンスがあるかということについては真剣に考えていきたいなというふうに思っています。ただ我々のスタンスとしてはどうしてもソフトバンクさんの SIM ロックを解除できない端末というのはどんどん、台数的にも減ってきていると、どんどんマーケットが小さくなっているというところを見たときに、そこにお金の投資であったり人の投資であったりということをかけると、非常にその後に、そういった投資が、ある意味でこう無駄になっていってしまうというところについては非常に懸念をしているところで、そこについては少し後ろ向きなのかな。マイネオさんも同じようなスタンスだったというふうに思っています。
あとマイネオでは別ブランドとして最近プラスシムといった感じで、日経電子版を組み合わせた料金プランを提供してますけども、ああいったものっていうのは IIJ としては興味あったりしますか。
コンテンツ事業者さんと組むというのは非常に珍しいケースかなと思っていまして、ここは我々としても少しこう先手を打たれたなというところではあるんですけれども、マイネオさんも当然自社の事業規模が大きくなってくる中で、そういった広く見たときに MVNE の事業に、これ今後注力をされるのかなというところでは、また我々も MVA の事業を非常に注力してやっていますので、また大きなライバルになっていくのかなというふうに思っています。
あと業界的にはやはり LINE モバイルが非常にまた CM ガンガン流してますけども、ああいったカウントフリーといいますか、ゼロレーティングといいますか、あの辺に関してはどちらかというと IIJ は慎重な立場だったりしますよね。
そうですね、我々が直接提供するというところについては非常にまだその時期なのかと言われると難しいところがあるのかなと。で、実際にカウントフリーということで、すでに 何社かの MVNO さんが、先行してサービスの提供されていますけれども、そこがまだそれほど大きな差別化というところにはなっていないのかな。むしろここでソーシャルネットワークに対するカウントフリーというところがこう普及していったときに、全社が同じことをやってまた差別化がこうなくなってしまうのではないかという意味では、非常にここは危うい ところもあるのかなというふうに思っていまして、まあ、我々としてもまだ少し様子を見たいのかなというふうには思っています、
ね、業界的にはねメディアとこう MVNO 側はこうそれ盛り上がってますけどもあんまりユーザーがついてきてないというか、ね、カウントフリーに関してはなんかまだみんなピンときてないのか、まあね、LINE は無料じゃんとみんな感じる人思ってるのか分かんないですけどちょっとね、まあ、様子を見てもいいのかなというところは確かにありますね。あとまあ最近 MVNO でまあ炎上気味になってるのがその端末をセットに売って、まあね、3年とか4年とか縛るみたいなプランを出して若干ね燃えてるとこがあったりしますけども、あの辺こう IIJ としてもそんなにこう端末をがっつりこう抱き合わせて売るっていう考えはないっていう感じですか。どうですか。
今のところはあの端末の販売についてはその回線とのやはりその切り離しというかあの回線の料金と端末の料金がまあごちゃごちゃにならないような分かりやすい料金プランの提供というところにあの努めています。ただあの MVNO さんによっては当然我々とは違うビジネスモデルをやられるところもあるかと思いますので、やはり消費者の方から見てきちんと説明をされてあの損得というところが非常にこう納得をした上であのサービスを利用してもらうというのがこの問題ではやはり重要な肝なのかなというふうに思っています。
その点でいうとこう、ね、会社を経営する側からすると、まあ、キャリアのように、まあ、がっつりユーザーを囲い込むというのは、まあ、経営が安定するという考えに基づいてるじゃないですか。けど MVNO ってまあいつでもやめられますよ的なところがあったりして、まあ何と言いますかおっかなびっくりというか、ね、どっかがこうキャンペーンやったらそこにわーっと流れちゃうんじゃないかっていうなんかそういった不安を常に抱えながら経営してるもんなんですかね。実際どうですか。
特にやっぱりその拡大期においては非常に攻めの経営ということで、はい、うん、解約率よりもむしろ新規の獲得をどれだけ上げていくかというところが多分非常に各社とも重要なポイントだったと思っているんですけれども、まあ、だんだんこう MVNO も普及期に入っていくと新規獲得ももちろん大事で、獲得はあの常にあの諦めるわけにはいかないけれども、反面解約率をきちんと下げて、まあ、守備も攻撃もバランスよくという経営に、うん、あのなっていくというのは先行しているキャリアさんのビジネスモデルというのは非常に参考になるのかな。ただ、うん、だからといって、まあ、2年縛りをすぐに導入をするということも非常に難しい競争の中で、うん、それ以外のところでどうやってお客様の心をわしづかみにしていくのかというところについては各社非常に考えているところかと思っていまして、やはり我々としても例えばこの IIJ ミオミーティングのようなイベントであったり、あるいは通信品質の点であったりというところをもっと今以上に頑張って消費者の皆さんからまあ支持をいただけるような防御策、守りの作戦というのもきちんとやっていかなきゃいけないなというふうに思っています。
そうですよね。関西ね、MVNO はまあ、ね、600社いるというふうに言われてますので、まあ、その中でのまあ緊張感っていうのはなんか相当あるのかなっていう気が傍から見てしますね。ちょっと大変そうな感じですよね。
大変でもありますし、やりがいもありますし、はい、楽しんであのこういうことができるとあのいいのかなというふうに思っています。
あと、まあ、最近の話ですけども、国民生活センターがまあ発表した、ね、あの格安スマホこんなんじゃなかった的な注意喚起ってのが出ましたけどあの辺やっぱり MVNO からするとちょっとプレッシャーと言いますか感じるものがありますか。どうですか。
そうですね、ああいったあの問い合わせがあの増えているということについては、やはり我々真剣に受け止めなければならないというふうに思っていまして、内容ももちろんそうですし、その内容にあのから見て見直す点があるのではないかというところは、あの我々の内部でも至急取り組んでいかなければならない課題じゃないかなというふうに思っています。
ちゃんとね、こういうものだから MVNO ってのは安いんだよっていうのは分かってれば全然ね安心して使えるんですけど、おそらく一般に広がっていくと、まあ、そうではなくて、
そうですよね、
ドコモと同じクオリティを求めつつも、まあ、3分の1半分ぐらいの値段だったんでしょうみたいなことになってくると思うので、 MVNO からすると総務省からは下げろ下げろ言われ、ね、ユーザーからはもっとサポートなんとかしろって言われというところで言うと、ね、結構大変だなっていう感じがするんですけどだいぶ大変なタイミングになってきましたかね。
そうですね、ただ、まあ、新しいビジネスモデルですので、はい、当然その最初の頃になかなかその我々が本当にありたい姿とお客様が我々に期待をする姿の間に、まあ、そういったズレがあるというのはまあしょうがない話なのかな、はい、まあ、そういったところをきちんと丁寧に説明をして理解をしていただく、で MVNO というのはこういうサービスを提供しているんだよといったような理解があのいろんな方々に、まあ、どんどん広がっていく まあ、広がっていく中でお客様からすると自分に合ったサービス、まあ、キャリアさんのサービスの方が合ってるのか MVA のサービスの方が合ってるのかといった判断もどんどん、まあ、的確になっていくのかな。今はまだまだ MVA の方が、まあ、爆発的に普及した後の少しこう我々としてもそこを丁寧にやっていかなければならない時期ではあるものの、例えばまあ3年後4年後になってくると多くの方々がよりこう豊かな選択ができるようになっていくといいんじゃないのかなというふうに長い目で見たいと思っています。
松代さん、 IIJ に何か期待することありますか？
まあ、やはりその IIJ ミオミーティングももうここまで来て、私は残念ながら一度も行けてないんですけれども、ただもう恒例行事みたいな形になってきてる中で、まあそういうところでいわゆるユーザーとかファンとの接点っていうのを、まあ IIJ 側もこう持ちやすいですし、また彼らも彼らで実際中の人の話を聞きたいっていうのは思ってることがいっぱいあると思うので、そういう意味では MVNO の中でもそういったある意味まあ、モデル的な存在であってほしいなっていうのは私は思ってますね。
そうですね、まあ、非常にねこうユーザーが見えてくるイベントとしてはよくできたイベントになっているので、今後も続けてほしいなと思いますね。佐々木さん、最後に何かリスナーに向けてメッセージがあればお願いします。
そうですね、今日本 MVNO 本当に、頑張ってサービスの拡充というところに、まあ、努めてきまして、まあ、2、3年前に、まあ、MVNO ってこういうところがダメだよねと言われたところも、まあ、着実に少しずつ少しずつ我々のサービス、まあ、進化してい、っているのかなというふうに思っています。まだまだ足りない点、至らない点いっぱいありますけれども、こういったところについては IIJ ミオミーティングもそうですし、まあ、私も実際中の人をやっている IIJ ミオのツイッターアカウントもありまして、各社さんそういったまあ、お客様と触れ合う窓口というところを持っているかと思いますので、皆様の率直なご意見をいただきながら、まあ、さらに良いサービスを提供できるような、事業者になっていきたいというふうに思っていますので、これからも皆様のご支援、ご指導をいただければというふうに思っています。
佐々木さん、じゃあまた機会を見てきてください。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日のゲストは IIJ の佐々木太さんでした。以上、特集 IIJ が目指すフル MVNO サービスとは、 IIJ ミオミーティングを振り返るでした。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです。番組では皆さんからのご質問、情報をお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。番組サイトからはオンデマンドで番組アーカイブがお聞きいただけます。ラジコではタイムフリーで放送から1週間いつでもこの番組をお聞きいただけます。どうぞご利用ください。またツイッターのアカウントは spno1media です。ぜひフォローしてください。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りしました。さて石川さん、はい、来週ですが、
アコースRを発表したシャープの担当者を呼びたいと思います。
はい、早速ですね。
はい、
ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つつむと
松代ゆうきでした。タトロ。